本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙の13章13節14節です。ローマ人への手紙13章の13節14節、新約聖書319ページをお読みいたします。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、ひるらしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。このところから品位のある生き方をと題して、教科先生からメッセージをしていただきます。
おはようございます。最初関西から関東に来て、特に2月頃関東に移ったんですけれども、本当にその時に感じたのは、関東って本当に風が強くて、本当に冷たい風が強いんだなということを感じたんですけれども、このところ風が強くてですね、今朝も皆さんそれぞれ自転車にしろ何しろ大変だったと思いますけれども、こうして共に礼拝できることを感謝しております。今朝はローマ書13章の最後のところになります。一時期この断捨離ということが話題となりました。必要のないものを捨てることになるわけですけれども、でもなかなか捨てられないのも事実かと思います。生きたこの世代ということもあるでしょうが、まだもったいない、まだ使える、そんな思いでなかなか捨てられないこともあったりもします。ですが今日のところでは、私たちが捨てるべきものについて語られておりますし、同時にまた身につけるべきものについても語られております。聖書では遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけませんとこうあります。このところから見てまいりますが、一つは捨てるべきもの、あるいは捨てるべき生き方というものがあります。ここではそれが遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みとこうあります。ここで挙げられていることは確かに罪であり、罪の生活とも言えます。遊興とありますけれども、これはいわゆる娯楽とか、あるいは遊びということではないわけですね。私などが信仰を持った時代の教会では、以前にも触れましたが、今では問題ないと言えるようなこの娯楽や遊びも罪として教えられてきました。ですから映画を見ることやテレビを見ることなどは良くないこととされ、それこそ捨てるべきものと言われたりもしました。喫茶店に行くことなども良くないこととされました。それこそ今では健全な娯楽とも言えるような類にしても、そのようにして捨てるべき罪と教えられたりもしたわけです。信仰者ならそういうところには行かないということもありました。ですが時代の移り変わる中で、映画を用いる映画伝道も行われるようになったり、あるいはテレビを用いるテレビ伝道や、あるいは喫茶店を用いての喫茶伝道、そういったものがその後生まれてきました。ですからそれらは信仰の本質的なことではなく、かなりその時代の文化から生まれたものや影響というものもあったということを思います。じゃあこのローマ書で遊興とありますが、それはどういったものになるのかとなります。改めて辞書などで見ると、遊興というのはお酒、色ごと、宴会などに興じること、それらを楽しむこととなったりもしています。ですから ここでも遊興という時にはお酒やあるいは色事などと結びついたものでもあったわけです。そのような遊興というのは当時の人々の中にも当然はびこっていました。例えばベスビオス火山で埋もれてしまったポンペイの遺跡などにもそのような遊興に興じるための場所が残っておりますし、また見つかってもいるわけです。多くあり、人々はそういったところで、それこそ遊興にふけていたというところが、その遺跡などからも見ることができるわけです。ですから当時の教会、キリスト教会を取り巻く状況もそのようなものでもあったわけです。そして神を、またイエス・キリストを信じる信仰者としては、そのような遊興、それは罪につながるような遊興は捨てなさいと命じられています。それはもちろん今日も言えることであり、それらを捨てる、あるいは近づかない、そのような罪につながる遊興、そこに近づかないということがあります。以前にも礼拝でも紹介しました一つのお話がありましたけれども、ある婦人が炭鉱の見学に来ました。でその婦人は白いきれいな洋服を着ていたわけです。その時に案内をする人がその女性に対して言うわけですが、そのような服装で入らないようにしてくださいというわけです。するとその女性はですね、不愉快になり不快感を示してですね、この服装で入ってはいけないという規則でもあるんですかと問いかけるわけです。その時にその案内の方は言うわけですね。いいえ、そんなですね、規則はありません。ですがあなたがその白い服装のまま炭鉱から出てくることはありませんよというわけですね。炭鉱のいろんな黒い汚れが服につくからであったわけです。クリスチャンにとってもそうであり、本当にそれら捨てるべき生き方、本当にそれらに汚されることのないようにということがあります。そして次にはこの品位のある生き方をしなさいともあります。この13章の13節で昼らしい品位のある生き方をしようではありませんかとあります。昼らしい品位のある生き方、昼らしいとは一体どういうことなのかなります。聖書ではこのような言葉があります。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし、身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり、身を慎んでいましょうとあります。ここで夜のものとも言われていますが、罪は夜の暗闇において多く行われてもいたわけです。夜はそういう面では罪の横行する時でもありました。ですが昼の明るさはこの罪をむしろさらけ出すものでもあるわけです。暗い部屋の中に光が差し込むとその光の筋道の中にいろんな埃が見えるようなものであるわけですが、昼の明るさは罪をさらけ出します。ですから昼らしい生き方というのは罪に染まらない、あるいは罪と手を切った生き方ということであり、昼の明るい光にさらされても恥ずかしくないような生き方をというわけです。昼らしい生き方、そしてさらにここでは品位のある生き方とも言われています。改めて品位って何だろうかとなってしまいます。改めて辞書などを見るとですね、その人に備わる立派さやあるいは気高さとなったりもしていました。そして品位を保つという言い方もよくされます。その人の立場にふさわしい立ち居振る舞い、あるいは生き方をするということがあります。 ですからここでは神を信じる者、キリストにより罪から救われた者としての立ち居振る舞い、生き方、それをするようにというわけですね。そのようなクリスチャンとしての、神を信じる者としての、救われた者としての立ち居振る舞い、生き方ということでした。今の上皇の子供の頃のエピソードとして記されているものがあります。ある時ですね、幼い上皇が、まだ幼かったわけですが、幼い上皇が大きな会場での催し物を見に行くことになりました。もちろん多くの子供たちも来ていました。その時にある子供たちはお菓子をいっぱい食べて、それこそボロボロと散らかしていたわけです。ところが幼い上皇はですね、そのようなことはしないできちんと座り、催し物を見ていたというわけです。そこで言われたことは、幼いとはいえ、さすが皇室の方だと、そういった評価でした。皇室にある者としての立場にあって、その品位を保つということがあったわけです。私たちも神を、キリストを信じて生きる者としての生き方、品位のある立派な生き方をするようにと言われています。私たちがキリスト者としてのクリスチャンとしての品位のある生き方をすることの大切さあるわけですが、もしその品位のある生き方を捨てるならば、クリスチャンとしての品位のある生き方を捨てるならば、それは私たちの信じる神の御名を、神を汚すことにもなるというわけです。そんなですね、姿を見たときに人々があれでもクリスチャンか、そんなふうに言われかねないわけです。それは私たちに求められる生き方ではなく、私たちが主の祈りで祈っています。皆が崇められるように、神様の名前が崇められますようにと祈っています。ならばそのような生き方をしなければならないわけであって、昼らしい品位のある生き方をすることによって、まさに神の皆が崇められるということになります。このローマ書短い箇所ですが、本当にそのところにおいて捨てるべきあり方と、また身につけるべきこの品位のある生き方ということがありました。そしてさらに3つ目にはこの14節にありますが、キリストを着るとあります。14節で、主イエス・キリストを着なさいとあります。キリストを着るという、表現があります。他の聖書の箇所でも言われますが、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのですとあります。キリストを着る、そのことが何箇所か繰り返されています。イエスキリストを信じて救われた者としては神の子供とされており、そのゆえにイエス・キリストを着るんですよというわけです。この着るという言葉は文字通り私たちが服を着る、その言葉です。ですからキリストを信じて神の子供とされた人々は古い上着をですね、古い衣服を脱いで、そしてキリストという新しい衣服を着なさいというわけです。他のところでは真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることですとあります。新しい人を着なさい。ですから信仰者は新しく生まれ変わった者としてキリストを着なさいと繰り返されています。じゃあキリストを着るってどういうことなのかなとなります。それはイエス・キリストに見られる姿を着ること、イエス・キリストに見られるその品位をですね、身につけることでもあるわけです。新約聖書を開いてみたいと思いますが、コロサイ人への手紙の3章というところです。エペソ・ピリ・コロサイ、コロサイですね、コロサイ人への手紙の3章の8節から少しお読みします。 新約聖書の405ページですね、新約聖書405ページのコルサイ人への手紙の3章の8節から10節をまずお読みします。コルサイ3章8節から、しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至りますとあります。ここでは古いですね、怒り、憤り、悪意、罵りといったですね、そういった古い罪の自分を、脱ぎ捨てなさいとあります。そして新しいキリストに見られる品性を身につけようというわけですが、同じこのコロサイの3章の12節にこのようにあります。ですから、あなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。うんぬんとこう続いてまいります。そのところでも言われたように、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさいとこうあります。確かにこれらの品性は、麗しい品性はイエス・キリストに見られるものでした。クリスチャンとしてはこれらの品性を身につけなさい、着なさいと、こう上着を着るように着なさいとあります。以前このある信仰者がですね、信仰者として本当に良き歩みをしていました。神を愛し、人を愛する、そんな日々でした。で、そのような彼の生き方、彼の姿を見ていた人々がですね、口々に言ったそうですが、あの人はイエス様のようだと言ったというわけです。この着るという言葉は、役者がその役の衣装を着るときにも用いられる言葉でした。そうであるなら、人が信仰者として、クリスチャンとしてキリストの品性を身につけるならば、すなわちキリストを着るなら、人々はその人を見て確かにキリストのようだということになってくるかと思います。私たちは人々がそのように評価するようなものとなっているだろうか、それともあれでもクリスチャンかと言われるようなものになっているだろうか、その辺のことをまた考えさせられます。いやいや、とてもそのようなものにはなれませんと言いたいわけですが、でもそこで開き直って投げ捨てるのではなくですね、そのようなものとなれるように、そのようなキリストを着ることができるように、キリストの品性を、衣服を着るように着ることができるように、そのことをですね、また祈り求めていくものでもあるわけです。ローマ書に戻りますが、四つ目には、欲に心を用いないようにとあります。14節で、欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけませんとあります。先にも言われていたわけですが、ローマ書の6章の12節、6章12節でも、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけませんとありました。体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけませんとこうあり、そこにおいても欲望、欲という言葉が出てまいります。欲という時には、人間として、でも当然に神から与えられた大切な欲、欲求というものもあります。よく言われますように、例えば食欲、あるいは睡眠欲、性欲、そういったものがあります。 これら人間として神から与えられたものであり、これがなくては人は立ち行かないわけですね。食べなければ体も支えられない、睡眠を取らなければこれまた体も痛めてしまいます。性欲はこれがなければ神が人間の創造の初めに言われた産めよ増えよ地を満たせと言われたそのことも満たすことができないわけです。そういう面ではこれらの基本的な欲求というのは確かに神に与えられた大切なものでもあるわけです。ただもちろんこれらはその良き正しいものであったとしても、その用い方によってそれは罪となってしまいます。そういう面では気をつけなければならないわけですが、例えば性欲ということについてもそうでしょうが、確かに神は人に言われました。神は神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地を満たせよと。これらは創造者なる神の御心を行うための良きものであったわけです。決して汚れたもの、忌み嫌うべきものではないわけです。どうしてこれをですね、忌み嫌ってしまうこともありますが、そうではないわけですね。大切なものであったわけです。ただそれは無制限なものではなく、神はその後に例えば結婚の定めを定められました。結婚という中でそのことが許され、そしてその定めから外れることはやはり罪となってしまうわけです。このところでも欲望に支配されて、その罪のために体を用いることをしてはならないというわけですね。ですから聖書は、欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけませんとあります。それがまた求められる生き方でもあったわけです。このように聖書は私たちが捨てるべき罪を脱ぎ捨てて、そして罪の欲に従わず着るべきキリストの生き方を身につけて、そして品位のある生き方を、クリスチャンとしての品位の生き方をしなさい。それが神の御心であり、神の御名を崇める生き方であるということでした。罪の世にあってはそのように生きることは戦いであり、なかなか大変であり、試みられることもあると思いますが、聖書はこのところでそのように語っております。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。欲を満たそうと肉に心を用いてはいけませんとあります。改めてこの御言葉をですね、心に留めておきます。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に罪がはびこる中に生かされております。本当に私たちも誘惑もあり、またそのような誘いもありますが、その中にあって神様は捨てるべきものを捨て、あなたを信じる者としてのふさわしい歩みをなすことができますように、なおどうぞ私たちを用いてください、生かしてくださるようにお願いをいたします。日々戦いであり、また誘惑との戦いもあるかと思いますが、支えてくださるようにお願いをいたします。御言葉を感謝し、イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。